キリストから来る平安と題して第二コリント一章一節二節の御言葉を三浦正信牧師より伺います。
先週からコリント人の第2の手紙を学んでおります。パウロは第1コリント、コリント人の第1の手紙を書いて、コリント教会に起きているさまざまなこの問題解決を願って、そのような手紙を書きました。しかし、非常にいろんな部分で混乱していましたコリント教会。そのパウロの手紙だけでは十分に解決に至らなかったようです。そして自らパウロ自身がコリント教会に出向いていきました。それでも良い結果を見出せずにパウロは一旦エペソに戻ります。そしてこの第一コリントと第二コリントの間にですね、涙ながらにこのコリント教会に手紙を書いております。そしてそれをテトスに託しました。その涙の手紙がコリント教会に届けられた後にコリント教会に深いこの悔い改めが起こされたということをパウロはテトスから直接聞きます。そのことを聞いた上でこのコリント人への手紙第2が書かれております。コリント教会に起きたその悔い改めの出来事を、そのことを、パウロはこの手紙の中でも感謝しています。神様が深くコリントの人たちに触れてくださった、そのことを感謝するとともに、罪に傷んでいる人たちを、少しこうフォローするようなですね、そういう内容もこの手紙の中には出てまいります。そして同時に、なお、パウロにこう反対する人たちもおりました。特に、彼らはパウロが使徒であるということ、初代教会でも重要な役割を果たしていた、担っていたその使徒であるということに関して、相変わらずその疑いを持ったり、あるいは心よく思っていなかったようです。ですから、このコリント人への手紙第2の最初のところでですね、第1コリントでもそうでしたけれども、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと、他の手紙でもこの表現書いてありますけれども、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ、まずパウロが使徒となったことはどこまでも神の御心が、この先決しているということ、先立っているということを最初にこの明記しております。パウロは決して自ら立候補して使徒になったわけではありません。むしろ、キリスト教徒を迫害しよう、クリスチャンを迫害しようとしている真っただ中で、もう一番その燃えていた時ですね、迫害に燃えていた時、その真っただ中でダマスコ途上で、復活のキリストの方からパウロに御声をかけてくださり、捕らえられました。パウロはその時救われただけではなくてですね、今度はあなたを異邦人伝道に召している、ユダヤ人以外の国の人たちにもこのキリストの福音を伝える者に召している、選んでいる、そのことが告げられるわけですね、キリストから。神様がパウロをこの異邦人に仕えるため、異邦人伝道に仕えるため、また使徒としてのこの諸教会を力づける、そういう働きに召すため、一方的にパウロを救ってくださった、その救われた向こうにもっと神様のこの深遠な計画があるということですね。救われて終わりじゃない、救われた後にはもっと神様の、その人に対する目的使命というものがあるんだということを、パウロにもそうですし、それは私たち一人一人にも神様は与えてくださっていると思います。ただこの、パウロが使徒となったことに関してはですね、私たちの救いもそうですけれども、どこまでも神の御心によること、神様の主権によること、神様の主導権によってパウロは使徒になったということを、最初にどの手紙でも必ず明記しておりますね。さて先週、この神の御心によるキリストイエスの使徒パウロで終わってしまいましたので、 ちょっとその続きをですね、見たいと思います。使徒パウロの後に、および兄弟テモテからと記されています。この手紙がただパウロ一人によるものではなく、兄弟テモテも共に、この第二コリントのですね、執筆に当たったということが、はっきりとこの記されています。このテモテは、第一コリントの時にも何度か出てまいりましたけれども、パウロの第2回伝道旅行でパウロの同僚者として選ばれた人です。その時はまだ20歳前後の、青年であったと言われています。使徒の働きの16章を見ていただきますと、パウロがこのテモテをもうぜひともというですね、同僚者に選んだところが出てまいります。使徒の働きの16章1節から3節、それからパウロはデルベについでるステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ婦人の子でギリシャ人を父としていたが、ルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。まだ20歳前後の若い青年でしたテモテですけれども、しかし彼は兄弟たちの間で評判の良い人であった。そしてパウロもぜひこの伝道旅行にですね、この若いテモテを連れて行きたかったといって、実際連れていくわけですけれども、そういうテモテですね。この時からテモテはこのパウロとこの伝道旅行を共にしますし、またパウロの代理としてさまざまな教会に派遣されたり、パウロが殉教した後はエペソ教会の初代監督にも選ばれています。パウロはこのテモテ自身にはですね、ある意味では厳しいこの忠告というか、この指導というかですね、そういうものをしていました。第一テモテの4章12節を見ていただきますと、第一テモテの4章12節、第一テモテ4章12節、若いテモテに対してですね、こんなふうに、これは、パウロが直接的にはテモテに宛てた手紙ですけれども、第一テモテの4章12節、年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。自分よりもずっと年上の人たちがたくさんいるこの教会の中にあってですね、年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。テモテに対してですね、パウロはこのように勧めています。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。そのようにテモテには指導いたしました。でも同時にですね、テモテを取り囲む周囲の人たちに対しては、若い彼をですね、配慮するように、また彼の主にある信仰をその尊重するようにという、そういう指導を周りの人たちにはしてるんですね。テモテにはある意味では厳しい勧告を与えつつ、テモテを囲む周りの人たちには、テモテを配慮して吸わせてくれるようにというような、そういう、この配慮を求めています。それは第一コリントの中で何度か出てまいりましたけど、ちょっと2箇所引いてみたいと思いますが、 コリント人への第1の手紙の4章17節第1コリント4章の17節そのために私はあなた方のところへテモテを送りました。テモテは主にあって私の愛する忠実な子です。彼は私が至るところのすべての教会で教えている通り、キリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょう。まあ、先ほども言いましたけど、テモテはですね、伝道旅行の後、あるいはその最中もですね、パウロのある意味で代理者として、さまざまな教会に派遣されました。まあ、若いがゆえに、まあ、送られてきて、その教会の人たちもですね、どうしてこんな若造を送ってきたんだと、まあ、言われかねない、また実際そういうこともあったのかもしれません。まあ、そういうテモテですけれども、でもパウロは若いけれども、彼の信仰を本当に認めている。パウロの生き方を、むしろあなた方に思い起こさせてくれるような、そういう、このしっかりとした信仰を持っている青年だから、受け入れてほしいとですね、まあ、コリント教会に派遣するときにもそのようにこの配慮して、おります。あるいは同じく第一コリントの16章、10節、まあ、ここでもですね、その若い手元に対して、まあ、特に生活面でですね、心を配ってほしいというような勧めもしていますね。第一コリント16章、10節、テモテがそちらへ行ったら、あなた方のところで心配なく過ごせるよう心を配ってください。彼も私と同じように主の御業に励んでいるからです。若い青年だけれども、彼も私と同じように主の御業に励んでいる、そういうテモテなんだ。だからコリントの方を訪問したときに、彼が心配なく過ごせるように配慮してほしい、心を配ってほしいとですね、まあ、このように、周囲の人たちには若いけれども彼を受け入れ配慮してほしいということ、でもテモテ自身には若いからといって軽く見られてはいけない、あらゆる面で、主のものとして、この模範になりなさいとですね、そういう勧めをしています。まあ、そういうテモテですね。そしてこのテモテの重要な働きの一つとして、今日の第二コリントでも記されているように、このパウロの手紙の、筆記者として、あるいは共同執筆者としての働きが挙げられます。このコリント人への手紙の第二も、パウロおよび兄弟テモテから、テモテが一緒にこの手紙を書いている、まあ、特に筆記する面でですね、まあ、パウロは目があまり良くなかったのか、何か肉体のトゲを持っていた方ですから、まあ、その分この代筆のような形でテモテが用いられたのかもしれませんが、いずれにしても共同執筆者としてこの若いテモテも一緒にこの手紙を書いている、まあ、そういうことがコリント人の手紙の最初に紹介されています。まあ、先ほど第一コリントでも読んだように、何度もテモテの名前は出てまいります。ですからコリント教会の人たちもよくテモテを知ってたんですね。ですから、使徒パウロと兄弟テモテからってこう言われたときにですね、この手紙を見たときに、コリントの人たちも、パウロと、そしてあの若いテモテね、あの二人ねってこう顔を浮かべることができたんですね。パウロはこの手紙を書くときに、いろんな人たちの名前を書いています。最初の挨拶でも、まあ、このようにテモテの名前を書いておりますし、まあ、途中にもいろんな人の名前が出てまいります。そして最後の、手紙の大体最後にはかなりいろんな人たちによろしくとかですね、いろんな人の名前が出てまいります。でもそれによってこの働きが決してパウロ一人のものではないということを、まあ、明確にしていたんだと思います。主の働きは決して一人の人物によってなされていくわけではない。キリストに救われた者たちが皆一つになって用いられていく、まあ、そんなことをパウロの手紙を読んでいるとひしひしと感じますね。 パウロの働きだって確かに偉大な働きした人ですけれども、でもさまざまな人が用いられている、その中の一人に過ぎない。キリストの体の中で一つの器官の役割を担っているパウロに過ぎない。このキリストの体の働き、そして福音宣教の働きは、あらゆる、いや全てのキリストに救われた者たちが用いられて前進していく働きだということを、パウロはこの手紙の中でいろんな人の名前を書きながらですね、私たちに発信してくれているように思います。さて、この使徒パウロと、そして兄弟テモテから、若いテモテから、コリントにある神の教会へ手紙を書きます。コリントにある神の教会という言葉、これは第一コリントの時にも出てまいりましたね。神の教会という言葉をあえてコリントにパウロは第一でも第二でも用いています。パウロから見ればコリント教会というのは非常に、手のかかる教会なんですね。本当にこうやんちゃで、パウロを手こずらせる者たちがたくさんいる、そういう教会でした。でもパウロにはいつもこの気にかかる、コリント教会のことがいつも気にかかっていました。反発してくる人たちもいる、だからといって見放すことはできない、何かこういつも心にある教会だったようです。それこそ先ほどもまた先週もお話しましたけど、テトスにこの第2の手紙の前に書いた、涙の手紙を託したとき、その後もパウロはずっとコリント教会のことが気になってしょうがないんですね。ちょっと地図を出していただけますか。パウロが第1コリントを書いたのは、前もお話ししましたし、コリント書にも明記されておりますけど、エペソでした。大きくしてもらえるかな。はい、ありがとうございます。ついてくれ。電池がないかな。あ、違いました。このエペソですね。エペソでコリント人に手紙を書きました。第一。ちょっと電池が切れてるのですいません。それでこのエペソからですね、この後、どこだ？トロアス。エペソの後ですね、宣教地をトロアスに選んでいて、このパウロはエペソでの働きを終えてトロアスに参ります。でも、そのエペソで書いた涙の手紙の後、コリント教会がどうなったか気になってしょうがないんですね。それで、いたたまれずにですね、この、どこだっけ、あれ、エペソ、トロアスから、もうちょっとこっちの方出ますかね、トロアスからこっちへ行って、この赤いところを出してほしい、ね、こっちの辺、この辺を、はい、このマケドニアですね、このマケドニアまで来てですね、で、そしてもうちょっと下を出してもらえますか。すみません、この下の方にコリントがあるんですね。このコリントに行ってた、その涙の手紙を持ったテトスがですね、このマケドニアまで来てくれて、ここでマケドニアで、落ち合ってコリント教会のその様子を聞くわけですね。もう本当はトロアスで落ち着いて宣教の働きをしたかったんですけれども、コリント教会のことは気になって仕方なくて、なんとかそのテトスからの情報を聞きたいという思いでマケドニアまで出てきて、そこで、テトスに落ち合います。そしてその、テトスから、今本当にこのパウロのその涙の手紙の後に深い悔い改めが起きたんですよっていう、そういう報告を聞いて、ほっとするわけですね。でもそれほどに、気になって仕方がなくてですね、トロアスで落ち着いて宣教ができずにマケドニアまで一旦渡ってしまう、それほどにですね、パウロは、この本当に問題だらけであり、またパウロに反発する人たちもいるようなこのコリント教会がやはり気にかかってしょうがなかったんですね。はい、地図ありがとうございます。それは確かにパウロが開拓してできた教会ということもありますけれども、それ以上にやはりこの神の教会である、本当にいろんな問題だらけであり、いろんなこの癖のある人たちがいる教会だけども、ここが神の教会であるという、そこがやはりパウロの中からは、その確信は奪われなかったわけです。 このコリントにある教会、いろいろあるけれども、でもここも神の教会だ。その思いがパウロの心を常に熱くしていました。あれだけ問題があり、もうパウロが手紙を出し、自らも赴いていき、それでも混乱が収拾しない。どうして分かってくれないんだと、まあ、パウロも何度も涙を流した教会ですけれども。でもそんな教会だけれども、確かにそこで、キリストの皆を呼び求める人たちがいる。これは第一コリントでそういう表現が出てきましたね。ちょっと見てみましょうか。コリント人への第一の手紙。第一コリントの一章の二節。ここでもコリントにある神の教会へとあってですね。その後、すなわち私たちの主イエス・キリストの皆を至るところで呼び求めているすべての人と共に聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へと、至るところでキリストの皆を呼び求めているすべての人々と共に、つまり他の教会もどこの教会もですね、みんなキリストの皆を呼び求める人たちがいたわけです。その同じ世界中のキリストの皆にある教会の一つ、コリント教会も一つ、その一つなんだ。その理由は、そこにコリントでもキリストの皆を呼び求めている、道は叫び求めている人たちがいる。まあ、コリント教会のいろんな実情をですね、ある意味ではパウロよりも憂えて、傷んで祈り叫ぶ者たちがいる。またコリントの地域にあって人々が救われるようにと熱い思いを持って祈り続ける者たちが確かにいる。他の至る所で呼び求めている全ての人と共に、コリントにもそういう主の皆を呼ぶ者たちが確かにいました。だからそれゆえにいろんな問題はあるけれども、ここも神の教会だ。まあ、パウロはそのことを確信して疑わなかったんですね。確かに今も神が生きて働いておられる、いろいろガタガタしてるけれども、必ず秩序の神が治めてくださるとパウロはもうすでに確信を持ってこの手紙を書いております。まあ、もちろん、教会は常に問題がなくなることはありません。それはある意味で生きている証拠だと思います。生きている人間、私たち一人一人も生きている間はいつも何かしら問題を抱えています。問題を抱えた人間が集まる教会ですから、常に問題があります。荒野の場所があります。でもその問題の場所こそ、荒野の場所こそ、神様が生きて働いて素晴らしい御業を表してくださる場所にもなるわけですね。今年の御言葉の通り、私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける、神様はそうおっしゃっています。荒野に神様が道を与え、荒れ地に神様が川を流してくださる。まさにそのような荒野の場所、いろんな問題や困難がある場所、試練の場所、そこにもう絶対にこの荒野が荒野でなくなるはずがないという、そういう場所に神様が道を設け、川を流してくださるから、うわ神様すごいって思うわけですね。ですから荒野や荒れ地というのは、むしろ神様の栄光を表す場所です。神様の御業を私たちがリアルに見ることができる、そういう場所です。ですからパウロはコリント教会に対してもその視点を失いませんでした。いろいろ今礼拝の中でも秩序が乱れ、いろんな混乱が起きているけれども、それは第一コリントずっと学んできて、私たちは学んできたわけですけれども、見てきましたけれども、本当にいろんな問題が起きておりました。でもそこに神様の御業が働くんだ、だから神の教会なんだとパウロは確信を持って、言うことができました。 コリントにある神の教会へ、第一コリントを書いたときにも、第二コリントを書くときにも、パウロはまずそのことを確信して、コリントにある神の教会へと、明記しております。そして、第二コリント一章一節、コリントにある神の教会並びに、アカヤ全土にいるすべての生徒たちへと加えています。ちょっとまた地図を出していただいていいでしょうか。この手紙はですね、まあ、直接的にはコリントに宛てられた手紙なんですけれども、でもパウロは、そのコリントの町があるアカヤ地方、アカヤ全土にもですね、この手紙を回すようにということを願って書いております。あ、間違えた。反対でした。この赤谷というのはこの地域ですね。ここにコリントがあります。コリントがあるこの、まあ、州と言っていいんでしょうか。赤谷州ですね。ここは赤谷です。ギリシャなども、あるいはアテネも含まれております。この赤谷全土にいるすべての生徒たちへとありますから、この赤谷地方、近隣の教会にも、この手紙を回してほしいということ、そこで回覧してほしいということを願ってですね、というか、まあ、当然そういうものとしてですね、送っているわけです。パウロは確かに、先ほどもお話しましたように、コリント教会に対する熱い思いがあります。でも、まあ、どこまでも、その、行動の教会、キリストの皆を崇める世界中の教会の一つの教会としてコリント教会を見ております。キリストの皆を崇める教会は皆一つである。決して一つの教会が孤立したものではない。神様は世界中の世界を見ておられますから、そして世界の諸教会に目を留めておられますから。ですから、コリント教会だけが孤立した教会では決してありません。この手紙は直接はコリントに宛てるけれども、その周辺の教会にも回覧して、同じ共通認識を、同じ思いを持ってほしいと、パウロは願いました。まあ、そういう意味で、非常に公の手紙としても書いています。先週もお話ししましたけど、とってもパウロのこの人間味あふれる手紙なんですね、これは。パウロがもうリアルにこの感情をこの手紙に表している非常に人間臭い手紙ですけれども、でもそれも承知の上でですね、公の手紙として回覧して読むように進めています。神様が世界中のすべての教会に、そしてすべての生徒たちに目を留めておられるのですから、一教会だけのことを考えるというのはおかしいわけですね。ですから私たちも、まあ、今所属している教会、この教会のことを考えて祈る、まあ、それは当然のことですけれども、まあ、同時に、日本のキリスト教会のこと、あるいは世界の教会のことも心に留めて覚えて祈る必要があると思います。また必要があれば協力し合うということは当然のことだと思います。まあ、これからの時代、ますますそうせざるを得ない時代に来ていると思います。まあ、私も今、このキリスト教会の牧師ではありますけれども、でも広くはこのキリストにある行動の教会に使えるものであるということを、まあ、忘れないように意識しているつもりでおります。まあ、そんな思いで、まあ、教会の牧会に支障ない程度ですね、いろいろ、北千住の朝日クリニックのデイケアなどで聖書のお話をさせていただいたり、大学の聖書研究会などに関わらせていただいて、大学伝道の働きを手伝わせていただいたりしております。まあ、今週ちょうど週報にも載せていただきましたけれども、ずっと関わっております立教大学の春の合宿がありまして、まあ、学生たちは明日から行くんですけれども、私はちょっと一日遅れて明後日から行きますが、もう全くのその伝道キャンプなんですね。どか、奥多摩のかなり山の奥の方で、食事も自炊で、お風呂もない、門限は5時だという、まあ、そういう場所でやるそうで、 もう久しぶりに学生たちと同じ部屋に寝ながらで夜寝かせてもらえないかなとちょっと体力に自信がないんですが、まあ、でも、まあ、本当に参加者は十数人の小さなキャンプですけれども、まあ、そのうち数人が求道者で、まあ、とにかくまあ学生たち彼らの救いのためにもよく集まってもう準備してるんですね。また祈り合っています。本当に彼らが救われてほしいという熱意がこうひしひしと伝わってまいります。こう聖書研究会 の、 このその聖経のテキストも自分たちで作ってですね、なんとか、まあ、私はメッセージ3回依頼されてるんですけれども、この罪についてまた十字架について信仰についてという、まあ、その3回のテーマをお話しさせていただきますけれども、まあ、それとこう学生たちでこう聖経をしたものがですねこうリンクするようにつながるように今準備してくださっています。まあ、そうやって祈ってるうちにですね、まあ、もう私の方にはこういう学生が参加しますって名簿をいただいててですね、まあ、この人は今こういうことで疑問を持ってますとかですね、この人はまだ全く初めての人ですとかいろんな情報があるんですけれども、まあ、その中で求道者として参加する予定だった学生が先々週かなんか鍋パーティーを開いたそうなんですけれども、まあ、そこにそのもう鍋パーティーやってるもうど真ん中でイエス様信じますってこうみんなの前で告白したそうなんですね。まあ、ですから、まあ、彼は教会には行ってないんでこれからまあどこの教会に行くかがちょっと課題なんですけれども、まあ、そんなふうにもう祈って準備している間にこう救われていく魂を起こされていて、まあ、彼は1年ぐらい聖経に来てずっと聖書は読んでいましたけれども、まあ、そんなことが起きてですねいます。まあ、ぜひちょっとこのキャンプのためにぜひぜひお祈りいただきたいと思いますけれども、本当に求道者の人たちみんな救われてほしいと願っております。まあ、このこともある意味ではこの高度の教会の働きの本当にわずかですけれども一つとして、私も関わらせていただいております。まあ、パウロはコリント教会だけでなくですねキリストにある教会が全体で養われて全体で成長していくことを願い求めていました。ですからこのコリント人への第2の手紙もコリントだけでなくこのその周辺のアカヤ全土にいる、諸教会で読むようにと当てております。しかもですねアカヤ全土にいるすべての生徒たちへ、生徒ですね、ギリシャ語でハギオスと言います。生徒ハギオス、どうしても生徒と言われると自分は関係ないと思ってしまう読み方をしやすいんですけれども、イエス様を信じる者たちはみんな聖徒です。ハギオスです。特別な人ではないんですね。イエス・キリストを信じて救われた人はみんな聖徒とされています。まあ、よく聖パウロとか聖ペテロとかって言われることがありますけれども、でもまあ人たちも決して聖人扱いされる人ではなかったですよね。聖書を読む限りはパウロもあるいはペテロやヨハネもみんなもう本当ただ神の恵みだけで救われている、誰一人聖人君子はいないということを私たちは聖書を読む限り知らされております。ですからまあ人間同士でこう清さなんて比べても何の意味もないんですね。私はあの人よりは清いだろう、あの人はもう汚れてるとかですね、そんな清さを競争してもみんなどんぐりの背比べで、神様の前にはみんな憐れみで罪清めていただかなければどうしようもない存在ばっかりです。誰一人イエス様の十字架の血で清められなければ滅びから救われるものはありません。パウロも昔は神を汚す者、暴力を振るう迫害者でした。ペテロもイエス様が十字架にかけられる前、捕らえられた時にはイエス様を否定し続けた、まあ、ある意味で裏切り者です。もうただ神様の憐れみによってイエス様の十字架の恵みを信じ受け入れて救われただけです。でもキリストを信じる者は皆キリストにあって聖徒とされています。ハギオス、見えるところはまだ罪のシミやシワがいっぱいあるんだよ、汚いものが見える、本当は覆い隠したいけど神様の前には全部私たちの罪の染みはあらわになってるんですね。いくらお化粧してもそれは神様の前には消せません。 それがありながらもキリストを通して神は私たちを雪よりも白く真っ白に清いものと見てくださる。キリストを通して見たときに神様は本来だったらシミだらけのシワだらけの私たちをですね、雪よりも白い本当に真っ白なものとして見てくださるっていうからありがたいですね。ですからイエス・キリストを信じているならば、このキリストのゆえに大胆に私は聖徒ですと告白することができます。私もあなたもキリストにあって聖徒の一人です。ハギオスです。逆にキリストに罪清めていただかなければ絶対に言えないですよね。聖徒なんていうのはキリストにあってのみ、私もあなたも皆聖徒ですから、赤や全土にいるすべての聖徒たち、つまりクリスチャンたちへとパウロは書いているわけです。そして2節の言葉、もうパウロの手紙には必ず出てくると言っていい、きっと必ず出てますよね。必ず出てくる表現です。2節、第2コリント1章2節。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。主イエス・キリスト、父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。このキリストにある恵み、一方的にただでプレゼントとして与えられる恵みが私たちに驚くべき平安をもたらします。私たちの罪が清められ救われるのはただ神様の恵みによります。自分の行いや努力、修行によっては決してこの救いは得られません。神様の御前にこの罪人を憐れんでください、この罪人を憐れんでくださいとひざまずいたときに、イエス様は私がお前の代わりに十字架で全部お前の罪の罰を代わりに受けた、もう全部代わりに全部罰を受けたから大丈夫だと、そうイエス様もおっしゃってくださいます。コロサイ人への手紙の2章13節14節コロサイ人への手紙の2章13節14節お読みします。コロサイ書2章13節から、あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。私たちを責め立てるこの罪の債務証書、借金証書ですね、これをキリストはもうご自身の死によって十字架に釘付けにされました。だからイエス様を信じる者はもう自分の罪を責めなくていいんですね。罪の負債を、借金をイエス様が全部肩代わりしてくださいました。全部イエス様は払ってくださいました。そして十字架で死んでくださいました。ですから私たちは罪の借金から解放されたものです。キリストの死という犠牲、大きな犠牲によってですけど、でもこのキリストの十字架を信じる者は 罪の借金から解放されてるんですね。だから心に重くのしかかっていたものがイエス様を信じることによって一気に取り払われます。その結果は平安が来ます。今までは毎日何かあるとも借金取りが来てた、どんどんどんどん借金返せ借金返せって来てたわけですよね。そして脅かされたりしてた、ある時はもう許すを使ったりこう隠れたりしてた。もうどうやってもですね、この借金があるっていう事実から逃げられないわけです。そして絶えず借金取りがこの攻めに来る、まあ、悪魔が私たちにお前は罪人だ罪人だってこう来るわけですね。でもイエス様の十字架の身代わりの死を信じた結果、その借金は全部イエス様が肩代わりして払ってくださいましたから、私たちはふっと楽になりました。ああもう責め立てられなくて済む、もう借金取りは来ない、イエス様が全部肩代わりしてくださった、その解放によって驚くべき平安が私たちのところに来ます。神様の前に罪人であるということをもう認めきって、イエス様の十字架の恵みをありがとうございますと受け入れたら、驚くべき平安が来ます。パウロが必ずと言って手紙の最初に使ったこのキリストから来る恵みと平安、これがあなた方の上にありますように。まあ、この言葉は、まあ、それだけ大切な言葉です。もう全ての人がこのキリストから来る恵みと平安を持ってほしい、まあ、パウロはそんな切実な思いを込めていたと思います。なんかこの最初の挨拶の文句としてたまたま入れてたわけじゃなくてですね、本当にこうあってほしいという願いがパウロにはあったんだと思います。真の平安はキリストから来ます。キリストを信じるときに世が与えることは絶対できない平安をキリストは与えると約束してくださっています。今日招きの言葉でも読んでいただきましたけど、ヨハネの福音書14章27節、イエス様が偽ることのできない嘘をつくことができないイエス様がこう約束してくださったんですね。ヨハネの福音書14章27節私はイエス様がですよ、私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私のキリストの平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います、あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。キリストが私たちに平安を与えると約束してくださっています。神が使われたキリストによって私たちは平安を受けます。助け主聖霊が私たちの身にこれを実現してくださるんですね。神様が私たちに恐れるなってよく言いますよね。聖書の中で至る所で出てきます。恐れちゃいけないよ、恐れるな、まあ、ここでも最後に出てきます。恐れてはなりません。でもそれはどうしてそう言えるかというと、イエス様が平安を与えてくださるから。もう見えるところは恐れに囲まれているような時にも、もうどうしようどうしようって思うような不安な材料がいっぱいある時にも、イエス様はあなたに平安を残します、世が与えるのとは違う本物の平安を与えますと約束してくださっているから、だから心騒がしちゃいけない、恐れてはなりませんと言えるんですね。恐れてはならない根拠をちゃんとイエス様が与えてくださっています。真の平安はキリストから来ます。何よりもの平安はキリストの恵みによってこの罪深い私が救われている、もう罪の借金を取り立てを責められなくて済む、 その債務証書は全部十字架に釘付けにされた。罪の借金からも解放された。全部イエス様が肩代わりしてくださった。だから平安です。イエス様はこの平安を私たちに与えて、また世に使わせてくださいます。今週もキリストのこの平安が、何よりも罪から解放されたという平安が、私たちを支配して強めてくださいますように。いろんな場面で不安や恐れが出てきても心配する必要はありません。そこでまたイエス様を見上げればいい。キリストの十字架によって私の罪は完全に許されてるんだ。そのことを思い起こせばまた平安が来ます。イエス様が与えますと約束してくださっているこの平安を、今週も私たちいただきながら、それぞれ与えられたところで使えていきたいと思います。もう一度第2コリントの1章1節と2節を読んでお祈りさせていただきます。コリント人の手紙第2 1章の一節と二節、短いですので、皆さんご一緒に読みましょう。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ、および兄弟テモテから、コリントにある神の教会、並びに赤や全土にいるすべての聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。アーメン。お祈りをいたします。天の父様、今日も私たちにあなたの御声を聞かせてくださり感謝をいたします。私たちがキリストにあってどのようなものとされているのか、そのことを思い起こすことがどんなに私たちにとって力であるかを思います。感謝をいたします。問題だらけの、本当にもうパウロを何度も泣かせるようなあのコリント教会も、神にある教会だと主はおっしゃってくださっています。そこで確かにキリストの皆を呼び求める者たちがいる。他の教会同様にキリストの皆を呼び求める、そのコリント教会をあなたは神の教会として見ていてくださること、私たちの教会もあなたが変わりなくそのように見てくださっていることを思い、本当にありがとうございます。そして私たち一人一人をイエス様の十字架の死によって清めてくださり、本当に見えるところは罪のシワやシワがいっぱいあるのにもかかわらず、あなたはもう雪よりも白いとキリストの十字架によって完全に清めてくださる聖徒として見てくださることをありがとうございます。ハギオスとされていることを感謝いたします。お父様、本当にそのためにはイエス様が全部私たちの罪の借金を肩代わりしていただいたという大きな犠牲がありました。でももう罪に責められることはない、この借金の取り立てにこの責め苦しむこともない、完全な解放を与えてくださっていることをありがとうございます。今週もこのキリストがくださる恵みと平安によって私たちを生かし用いてくださいますようにお願いいたします。私たちが使わされている世は様々な戦い、様々な困難がある場所ですけれども、でもその場所であなたがまた平安をくださるからありがとうございます。どうか私たちいつもこのキリストの平安に目を留めていくことができますように導いてください。恐れてはなりませんと主はおっしゃいました。でもそれはあなたが私たちに平安をくださるからです。どうか今週も絶えずこの十字架によって罪が許されたということ、本当にそのことがどんなに大きな恵みであるか、私たちが絶えず思いを起こすことができるように聖霊様助けてください。よろしくお願いいたします。感謝いたします。でもこのような素晴らしい生徒へと私たちを選んでくださっていることをありがとうございます。主よ、どうかあなたからいただいた平安をもって私たちまた喜んであなたに仕えることができますように導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞ一斉に十二お祈りください。